こんにちは。今回は J サポートという企業のウェブサイト、その情報を見ながらですね、そのユニークな取り組みを一緒に探っていきましょうか。
はい。
無料ツールだけで企業の DX を進めると。で、しかも同時に子供から大人まで AI スキルを教えると。
ええ。
これ正直最初に見たとき、どうやって両立させてるんだろうって、思いましたね。今日はその核心に迫れたらなと思います。
いただいた情報から見ると非常にこう地に足のついた実践的なアプローチを取られてるなという印象ですね。
実践的ですか？
ええ。特に DX 推進で無料ツール活用と、あとランニングコストゼロっていうのをこう前面に出している点、これは注目かなと。単に IT ツールを入れるっていうだけじゃなくて、業務プロセス自体を変えようっていう、そういう、強い意志の表れじゃないでしょうか。
無料ツールだてでランニングコストもゼロ。これはかなり大胆な打ち出し方ですよね。
そうですね。
ウェブサイトにはなんていうか実現方法とか、もうちょっと詳しい情報ってありましたか？例えばどこまでできて限界とか、あるいは見えないコスト、サポートみたいな。
ですね、ウェブサイトの情報だけだと、具体的なツール名とか導入事例の詳細、あとその限界点っていうところまでははっきりとは書かれてないんですね。
ああ、なるほど。
ただその業務プロセスの最適化っていうのを重視してるっていう点はかなり強調されてますね。
プロセスの最適化。
ええ、マッキンゼーの戦略なんかも参考にしつつ、でもあくまで無料ツールでできる範囲で、こう持続可能な変革を目指してるっていう姿勢ですね。だから高価なシステムをまず入れるっていうんじゃなくて、知恵と工夫で効率化を図る、この発想自体が多くの組織、特に予算が限られてる場合には、大きなヒントになるかもしれないですね。
なるほど。ツールはあくまで手段で、本質は業務の見直しの方にあると。
そういうことだと思います。
無料だからこそ導入のハードル、心理的にも費用的にも低くて、その先のこうプロセス変革っていうより本質的なところに集中しやすいなんていうメリットもあるのかな。
それはあるかもしれませんね。
じゃあその現実的なビジネス改善の一方で力を入れてる未来への投資、つまり教育プログラムですね。こっちはどんな特徴があるんでしょうか。
教育面もですね、これも非常に体系的に考えられてるなと。
はい。
まず小学生向けにはスクラッチ、これブロックを組み合わせて視覚的にプログラミングの考え方を学べるツールですね。
よく聞きますね。
そこから中高生になると Python。
Python ですか？おー、かなり本格的ですね。
これはもう今のデータ分析とか AI 開発の現場で広く使われている汎用性の高い言語です。で、さらに AI 講座ではその Python をベースにして基礎から応用へ、例えば分類アルゴリズムとか深層学習とか、AI がどうデータをパターン認識するかっていう仕組みですね。
はいはい。
で、さらに実践としてオート ML、 つまり機械学習モデルを作るプロセスを自動化する技術、ここまでこう段階的に学べるようになってるんです。
オート ML まで。
最終的にはデータサイエンティストとか AI エンジニアとして活躍できるスキルセット、それを目指してると。
なるほど。
だから初心者からプロまで、そのステップアップの道筋っていうのがすごく明確に示されてるのが、特徴的だなと思います。
企業の今を攻略化する DX 支援と社会の未来を担う人材育成、この2つの事業、単にデジタルスキルが共通してるっていうだけじゃなくて、なんかもっと深いつながりがありそうにも思えるんですが、どう考えられますか？
そこがすごく興味深い点ですよね。表面的には確かに別々のサービスに見えるんですけど、もしかしたらその真相では一つのエコシステムをこう作ってる可能性があるんじゃないかなと。
エコシステムですか？
つまり教育プログラムでその実践的なスキル、特に J サポート自身が得意としてるような低コストで効果を出すタイプのデジタルスキルですね、それを身につけた人材を育てる。
はい。
で、その人材が将来まさに J サポートが支援するような形でいろんな組織の DX を担っていくとか。
ああ、なるほど。
そう考えると、これって教育による未来への投資がその自社の DX 支援事業の価値をも高めていくっていう、なんか自己強化的なこう循環を生み出してるのかもしれないですね。
それ面白い視点ですね。教育が未来のお客さんとかパートナーを育ててるみたいな。
そういう見方もできるかなと。
さて、J サポートの情報を見てきましたけれども、ポイントを整理すると、まず無料ツールを駆使した徹底的なコスト効率重視の DX アプローチ。
はい。
それと、初心者から専門家レベルまで段階的にスキルアップできる体系的な教育プログラム。この2つがすごく際立ってましたね。
まさに。そしてこの無料とか低コストのツールを最大限活用するっていう考え方、これは非常に普遍的な価値を持ってるなと感じますね。
うーん。
ウェブサイトのブログを見ると、チャット GPT とかジェミニみたいな生成 AI とか人型ロボットとかそういう最新技術にも言及されてるんですよね。
あ、そうなんですね。
常に新しい、しかもこうアクセスしやすい技術をちゃんと探して取り入れていこうっていう姿勢が見えるなと。
このアプローチってデジタル化を進めたいけどちょっとコストの壁を感じてるあなたとか、あるいは実践的なスキルを効率よく身につけたいなと考えているあなたにとって何か新しい可能性を示しているように感じませんか？
そうですね。そこで最後に一つちょっと考えてみてほしい問いがあるんですが、
はい、
こうした無料または低コストのツールをベースにしたアプローチっていうのは、AI をはじめとする技術がこうどんどん急速に進化していく中で、私たちの働き方とか学び方にこれからどれほどの変革をもたらしうるんだろうかと。
なるほど。
費用をかけずにかなり高度なデジタル技術の恩恵を受けられる範囲がもしどんどん広がっていくとしたら、その可能性の大きさっていうのをぜひご自身でも探求してみてほしいなと思いますね。